次は感染研田村先生、インフルエンザウイルスとワクチン開発、よろしくお願いします。
早速スライドお願いします。
スライドお願いします。インフルエンザは皆さんご存知のように急性の呼吸器感染症でありまして、ウイルスが粘膜の上皮細胞に感染してですね、そこで増殖して隣接する細胞に次々に、感染を伝播することによって起こる、感染症でありますが、このスライドは人の B 型の、B 型のウイルスに感染して亡くなった方の肺の再気管支の組織像であります。これを見ていただきますと、この再気管支の表面の粘膜が剥がれ落ちておりまして、インフルエンザウイルスの抗原に対する抗体に蛍光物質をつけて染めてみますと、このように上皮中に明らかにインフルエンザウイルス抗原が検出されるのが分かります。それで感染してから発症するまでの期間が短いために数日ですので、実際上免疫ができますと1週間以上で出来上がってくる感染者の免疫応答では発症を阻止できません。したがってインフルエンザの感染を予防するにはどうしてもワクチンを接種する必要があります。次のスライドお願いします。インフルエンザウイルスについてちょっと簡単に説明させていただきますと、表面にヘマグルチンという糖タンパク、もう一つノイラミダーゼという糖タンパクがあります。ヘマグルチンは、ウイルスのタンパク質の全体の3割ぐらいを占めまして、このノイラミダーゼは数パーセントです。さらにもう一つ、数は少ないんですけど、M2 っていう、タンパクが、やっぱり表面にありまして、それが裏打ちしている、マトリックスプロテインに突き刺さった構造をしております。そしてコアの中に、8個の RNA セグメントが、遺伝子情報としてありまして、それを取り巻いて、ポリメレース、それから核タンパクがございます。比較的こういうシンプルな構造をしておりますが、感染をする場合にはこのヘマグルチニンという糖タンパクが非常に重要な役割をしておりまして、粘膜の上皮細胞の CR3 に結合して、エンドゾームの中に取り込まれて、アシディックなコンディションになると、遺伝情報を細胞内に押し込むという形でウイルス増殖が開始されます。そして、ウイルスが、感染細胞から出るときにですね、先ほど言いましたもう一つのノイラミダーゼっていう構造物が重要な働きをして、そしてウイルスが放出されることになります。次のスライドお願いします。ところで、皆さんご存知のように、インフルエンザには ABC の方があります。 AB が、よく、流行りますのでポピュラーですが、この A 型にはさらに亜型がございます。で、ヘマグルチンの構造にして3種類 H1、H2、H3、 ノリラミダーゼの構造に関して2種類ございまして、よく現在流行っておりますのは、いわゆる H1N1、ソ連風邪ですね。もう一つは H3N2 の香港風邪であります。 B 型は局地的な流行を毎年繰り返しますが、亜型はございません。それでそれぞれの亜型の中で、あるいは B 型の中でですね、毎年、変異を繰り返します。次のスライドお願いします。これは A 型の亜型が出てきたこう経緯を歴史的に見たものなんですが、ソ連型、香港型が出るについてですね、ここに根っこにこのアヒルの絵が描いてございます。あ、水鳥なんですけど、カモの絵が描いてございます。この遺伝子が、人間のインフルエンザウイルスに入り込んでおります。次のスライドお願いします。自然界でインフルエンザにかかる動物はといいますと、ここにリストされているものでありますが、これがですね、カモの中に A 型に関してヘマグルチンは15種類、ノイラミダーゼに関して9種類ありまして、これが、例えば豚を介して人間に入り込むとかっていう格好で新しい変異株が人間の中で流行したりします。ここでは馬、ミンク、アザラシ、クジラ、カモメ、ニワトリ、シメンチョウ、アヒル、豚などが自然界のホストとして挙げられておりますが、こういう動物と共存して人間が生き続ける限り、インフルエンザとは、人間は切っても切れない関係にあることになります。次のスライドお願いします。ところで A 型の場合はですね、ある時に流行した株から変異が起こって、 まあ、それが次の年のどれか一つが流行の起点に、流行株になって、またそれがこういう格好で変異、 B 型はこういう格好でっていう、毎年とにかく変異するために、すでに昔ワクチンを打ったんだけれどっていうのが、最近流行っているウイルスには効かないっていうことになります。次のスライドお願いします。ところでインフルエンザを予防するために現行のインフルエンザワクチンはといいますと、流行期前に流行ったものとか、あるいは要するに内外の情報を収集してですね、流行ウイルス株を予測します。それによってワクチン株を決定して、流行予測に基づいて HA ワクチンというのを作ります。これはインフルエンザウイルスが増えている、増やしたインフルエンザウイルスをエーテル処理してですね、タンパク質のミクチャーにしたものなんですけれども、3割がヘマグルチンですので、しかもこれが感染に重要なモレキュールであるということもあって HA ワクチンと呼ばれていますが、これを現行では皮下に接種されています。そういう条件では、ワクチン株と流行株が一致すると7割ぐらいの予防効率があるんですが、不一致の場合は予防効率が低下します。でそれは先ほど清野先生のお話がありましたが、これは IgG ですね、皮下に注射するということで IgG 抗体が誘導されて IgG 抗体による防御が、こういう結果を生みます。次のスライドお願いします。それところがですね、自然にウイルスに感染して罹患を回復した人には、いろんな免疫応答ができるわけですけれども、その中で、IgA 抗体が重要であると言われています。なぜかと言いますと、一度自然感染して回復した人の場合には、その後数年間変異するウイルス、比較的毎年変異しているにもかかわらず数年間かからない。でそれはなぜかというのを、検討した人がおりまして、その結果どうもこの IgA 抗体が効いているんではないか。実際上これは粘膜面で粘膜の上皮細胞がモデル的に示されていますが、IgA 抗体は清野先生のお話にもありましたように、粘膜下には IgA 産生細胞から2両体の IgA 抗体が分泌されまして、それがポリ IgA レセプターっていうレセプターに結合して細胞内、上皮細胞内がトランスサイトされて分泌されます。それでポリ IgA レセプターの一部分が プロテアーゼで切られて、いわゆる分泌成分がくっついた非常に安定な分泌型 IgA 抗体になるわけですが、こういう積極的な、生理的な積極的な機構が IgA にある。一方 IgG はといいますと、血流中から染み出てきたものがですね、例えば、インフルエンザに対する抗体に関して言えば、血中の抗体価が上がると染み出てきて、それが防御に働く、中和に働くことができるわけです。それで、そうやって自然感染した場合にこういう免疫機構が重要に働いているってことなんですね。でこの、防御機構としてはその中和が一番主要なんですけれども、その他最近分かってきていることは、上皮細胞というのは同時にインフルエンザが感染する細胞でもあるわけです。感染細胞で実際分泌機構が働いている条件では、この細胞ではインフルエンザウイルスが増殖しないっていう報告がされています。もう一つ、サイトトキシックキラー T 細胞っていうのが感染細胞を働くか殺す働きをするしていることは知られています。その他、NK 細胞なんかもあるわけですが、やっぱり粘膜面で主要な働きしているのは IgA 抗体であって、しかも、十分な説明はしておりませんが、 IgA 抗体が2両体であるために、この単量体の IgG 抗体よりも交差反応性を獲得します。それはどういう意味があるかというと、インフルエンザの変異が起こったとしても IgG では反応できない場合でも、この2両体の IgA だったら交差反応できるという背景を持ちます。次のスライドお願いします。ところでこういった、粘膜免疫機構を解析したり、新しいワクチンを開発しようと思いますときに、実際に人ではモデルにならないわけですね。それでどうしても、人のインフルエンザのモデルを作らなければいけません。それでモデル動物として我々はマウスを使ってきています。でマウスの有用性とその限界についてちょっとお話しさせていただきますと、マウスの場合はですね、 免疫機構は人間とものすごく類縁性がありまして、しかもいろんな解析手段が準備されているというのが非常に大きく挙げられます。ところが先ほど、インフルエンザのホストをご紹介しましたが、その中にはですね、マウスは入ってないんです。ですからインフルエンザウイルスの感染の自然宿主ではないマウスをですね、無理やりインフルエンザにかかるようにしてモデルを作らざるを得ません。で、それを作ってみました。もちろん僕が作る前にもう作られているものもありまして、それでそれを人のインフルエンザとの類似点を調べてみますと、感染病理組織像を非常に類似しております。上気道炎があり、肺炎があり、それからですね、感染から回復までの経過や免疫機構がそっくりです。それでそういう点は言って言いますと、 あんまりマウスで臨床症状が見えないんですね。その他もう違いもあります、もちろんですけれども、モデルマウスは十分に人のインフルエンザを解析するモデルになるという背景が、これまでのデータから蓄積がありまして、ただですね、インフルエンザはあくまでも人の病気でありまして、ワクチンや治療薬の有効性や安全性の理解の基礎にはなるんですが、モデル動物の解析はですね、しかし遺伝的に多様な人の集団へのワクチンや治療薬の応用にはどうしても臨床試験は必要だという背景があります。次のスライドお願いします。それでこれは実際にインフルエンザのモデル、マウスの例ですが、マウスに、鼻鼻腔に限局するような少量の例えば1マイクロリットルのウイルス液を左右鼻腔に滴下します。そうしますと鼻の洗浄液中でウイルス化がこのように3日目ピーク、5日目まで続いて、その後免疫ができてきて排除されるという経過を取ります。粘膜はつながってますから、肺の領域でのウイルスに関してもこういう変動があって結局は排除されるわけですが、この経過はですね、非常に人間のインフルエンザの場合のウイルス排除の経過と似ております。それでもう一つ、大量にというのはボリュームをいっぱいにして、マウスに感染させます。もちろん麻酔科ですが、と直接気管を経由して肺なんかにウイルス液が入るような状況にしてますと、肺のウイルス量がわっと増えてですね、これは1週間目に全ての感染マウスが死んでしまいました。これはインフルエンザ肺炎のモデルというふうに我々使い分けておりますが、次のスライドお願いします。ところで、人の場合はですね、例えば自然感染した場合に、再感染に対して非常に抵抗力が増すというお話をちょっとお話ししましたが、それをマウスのモデル系でちょっと試してみました。このバルブシーというマウスにですね、いろんなマウスにアダプトした順化したこのインフルエンザウイルス、ソ連型2種類 PRA と AR があって、それから香港型 B 型を感染しておきまして、4週後に、これは致死量ではありません、インフルエンザのモデルで感染成立させたものです。4週目にですね、ソ連型の PRA というウイルスをチャレンジします。そして防御能や、免疫応答を見てみます。次のスライドお願いします。これを見ていただきますと、そのソ連型、PRA と AR型ですね、それから香港型の A 機種 B バラキをあらかじめ初感染しておいたマウスに再感染した場合、ソ連型を再感染した場合ですね、まずウイルスの防御効果を見ていただきますと、何も、初感染がない場合には、1万個ぐらいのウイルスが検出されるのに、あらかじめ、感染してある場合、必ずしも初感染とチャレンジウイルス、再感染のウイルスが同じでなくてもですね、同じ A 型であればかなりよく防御するわけです。型が違うと、まるっきり防御はいきません。こういう条件で、鼻の洗浄液中の IgA 抗体、それから血清中の IgG 抗体を見ますと、IgA 抗体が非常によく出ております。で、IgG はと言いますと、A に比較してやっぱり特異的ですから、この比率を見ていただくと分かるんですが、明らかに A の方が交差性が高いことが分かりました。で、こういう背景から言って、インフルエンザのワクチンを考えるんだったら、先ほどの、清野先生のお話と、まるっきり、関係してくるわけですが、警備投与した方がいいんではないかという感じになります。次のスライドお願いします。ところで、インフルエンザワクチンの有効性を高める研究としてですね、現在考えられること、そして現在努力されていることを3つ挙げることができます。1つはですね、 現行のワクチンでも流行ウイルス株とワクチン株が一致すれば確実7割前後の防御を期待できるわけです。ですから世界的な世界規模の監視体制を作って流行ウイルス株という一致したワクチンを接種するようにすればいい。これは、現在も努力されていることですが、もう一つは新しい方法として粘膜免疫を利用してワクチンを開発すればいいじゃないかということになります。それでそれは何がいいかというと、この分泌 IgA 抗体が交差反応性が高くて変異ウイルスとも反応できる。したがって、多少の、流行ウイルスとワクチン株の違いがあっても防御できるということは期待されるからです。で、現在アメリカではですね、そのラインに沿って低温循環生ウイルスワクチンというのが実用化の段階に来ているように思います。まだ認可されているという知らせは聞いておりませんが、それに対して我々はもう一つのやり方、アジュバント併用不活化インフルエンザワクチンというのを試みております。これは生ではなくて不活化です。生を嫌う理由はそれなりにあるんですが、とにかく我々は不活化を試みております。でもう一つの生き方としてこれがあるんじゃないかということは、我々の最近の仕事でして、実際上現行のワクチンはですね、ウイルス成分そのものの成分比、構造の成分比に依存したワクチンなんですね。ところが、本当は防御上有効な成分というのはその中のいくつかである。有効成分混合ワクチンの開発というのを考えたらどうかというんで、今日お話ししますが、その有効成分が分かった暁にはそれを一番防御効率のいい形でまずでやったらよかろうということです。次のスライドお願いします。まず、粘膜ワクチンのアプローチですが、先ほど、清野先生が紹介してくださいましたコレラトキシンをアジュバントに使っております。これがないとですね、ワクチンだけでは、マウスに初回から、免疫応答を引き出すことはできません。このアジュバントを入れます。でここに CTB アスタリスクにあっておりますが、これはですね、コレラトキシンの B ユニットは無毒の成分なんですね。それにホールトキシンを 0.1% 混ぜるとですね、アジュバント活性がホールトキシン並みに出てまいります。要するに毒性を削るためにわざわざこういう変なものを使ってますが、この CTB をワクチンと一緒にですね、警備投与した場合、それから同時に皮下投与した場合と比較してございます。4週間目に、これは不活化ワクチンですよね。今度は生きたウイルスをチャレンジして防御効果も見ました。次のスライドお願いします。これはワクチンを警備投与した場合と皮下投与した場合、ワクチンとしては香港型を3種類株が違うものを選んでございます。それから、ソ連型 B 型、それをアジュバントと一緒にもちろん免疫するわけですが、4週目にチャレンジウイルスにはこの A グイゾっていう香港型のウイルスをチャレンジしました。それで、これはウイルス化ですが、何も打たなければ1万個前後のウイルスが鼻の洗浄液中に検出されます。ところがこの A 機種同じ香港型であればかなりよく防御がいく、同じ A 型でも A 型が違っていても部分的な防御、 B 型では防御が見られない。それが皮下になりますと同じ株、要するにワクチン株とチャレンジウイルス株が同じ時、いわゆる流行株が同じでないと防御がいかないという、その背景には何があるかといいますと、鼻の洗浄液中の抗体を見ますと IgA があるんですね。この IgA 抗体はっていうのを、 IgA 抗体はですね、このチャレンジウイルスの HA と交差する抗体を見てるんです。すると A 不効か A 視線には交差 IgA 抗体がある。それところが皮下に打ちますと A は一切出ませんで、 G が非常に聞いているんであるけれども A が出ないために交差防御は見られないという結果になりました。次のスライドお願いします。これをまとめますと、現行のインフルエンザワクチンを、その CT アルバントと一緒に入れてやれば交差防御能力を、防御に使うことができる。この阻止能力は、IgA 抗体が効いているんだ。それで、今お見せしないですけれども IgG 抗体も、交差防御能があります。ただ数分の1なんですね、IgA の、次のスライドお願いします。それで、これを人に適用するとすればこういうことでよかろう。現行の HA ワクチンを適当なアジュバントと混合する、鼻腔内に噴霧や適化によって接種して1ヶ月間隔間隔で2回、1ヶ月間隔で2回というのはですね、1回1回の投与量をかなり節約できるんですね。だからそれだけ人への負担を減らせる。それから流行しそうな株を全部混ぜてもいい。 こういう方針に基づいていくつか人でやった結果がありますが、今日はご紹介それについてはしませんが、一応こうポジティブな結果が得られております。次のスライドお願いします。それで、今までの実験的なお話ではアジバントとしてその B ユニットにホールトキシンを少し混ぜたものを使っておりました。ところがもっと人に使うんだったら安全性の問題があります。それで、サイトディレクティブムタジェネシスと言いまして、今はもう構造がはっきりしております。コレラトキシンについてですね、いろんなあの配列上のこのアミノ酸をいろんなものに変えてやって、より安全で、有効なものを選ぶことができます。これまで我々がこのインフルエンザの系で試した限りでは、武田先生および、清野先生たちが報告されているこの CT の112系が一番いいんですね。ただこれはあの今のところ量産がなかなかしにくいって問題があるんですけど、これも近々解決しそうな気がしております。でいずれこの人にこのワクチンが応用されることになるとすれば、この CT112K がいいんじゃないかって今は考えておりますが、次のスライドお願いします。でワクチンの、新しい開発としてもう一つの生き方はですね、現行の、ウイルス組成に依存したワクチンではなくて、もっと人間の病原を高めるのに都合がいい組成のワクチンを作るっていう試みがあっていいと思うんですね。その時にそれをこうどれが都合がいいかをはっきりするのに、今は、DNA ワクチンの手法を使うことができると思うんですね。それはインフルエンザウイルスのこう走るやゲノムを取り出してですね、この cDNA を適当なまん丸で発現するプラスミッドの中に入れてやって、これを、ワクチンとして使ってみるわけです。するとそれぞれの遺伝子成分の産物のですね、防御上のこう、防御効率というか役割がはっきりすると思うんです。でこういう方針に沿って、試みを、進めてみました。次のスライドお願いします。先ほど、ちょっと説明したように PCAGGS という、まん丸で発現するプラスミートをですね、あのもちろん HA とか NA とかそれぞれの成分 DNA を入れたものを、筋粒子に付着して、これからお話ししますのはどうやって免疫するかっていう時に我々はいくつかの方法を試みておりますが、今日お話しするのは腎がん遺伝子銃を使った方法についてまずお話ししてみたいと思います。それは筋粒子にプラスミートをコーティングして、これを、細いチューブに流し込んでですね、均一に広げてやります。チューブの内面を筋粒子で均一にコートしておいて、これを切ってしまうわけですね。適当な長さ、2センチぐらいかな。これを断層の中に埋め込んで、これが弾丸です。要するに断層の中に詰め込んで、この一個一個が、この腎がんのルートの中に置かれまして、ね、高圧のヘリウムガスでこの筋粒子を吹き飛ばすわけです。これ、あの腎がんの先端にこうアダプターがついておりまして、この飛ばされた筋粒子がこの領域に入るようにできているんですが、次のスライドお願いします。ちょっと説明見にくかったと思うので、これマウスです。マウスのお腹の毛を剃ってですね、ここの部分にあらかじめセットしてあった筋粒子の、チューブから高圧ヘリウムガスで菌を放出しますと、このマウスの、腹部の皮膚の 表面の細胞にですね、筋粒子がブツブツ入ります。瞬間的にすると中の細胞の中に入った筋粒子はやがて、筋粒子はあの細胞には毒性はありませんから、そこからトランスレートされた産物がですね、抗原性を発揮します。次のスライドお願いします。遺伝子銃を使った場合には、まず DNA、 そのプラスミド DNA はですね、まず細胞の中に入って核内でトランスレートされて産物を作ります。この抗原が、抗原提示細胞に取り込まれて、キラー T 細胞を誘導したりヘルパー T 細胞を誘導して抗体産生に向かうわけですが、遺伝子銃の場合は、使われる DNA 量がですね、1マイクログラムなんですね。そういう1マイクログラム以下、大量持ち込むことはできないんです。そういう条件では、いろんな持ち込み方があるんで、いろんな免疫応答を誘導できるんですが、腎がんに関してですがね、で、腎がんに関しては、ヘルパー T 細胞がよく誘導されます。このキラー T 細胞はマイナーです。ですから、腎がんによって誘導される免疫応答は、 液性の抗体応答がメジャーであって、それが効くような形 の、 あの防御を検討することができます。次のスライドお願いします。実際にこれは、マウスに腎がんを使って3週間で2回目へ来て、1週間3週目にですね、今度は致死量のウイルスを、感染して、どれだけ3週目に生き残るかとかウイルスかを調べてみました。次のスライドお願いします。ここに使った、遺伝子ですね、ヘマグルチンノイラミダーゼマトリックスの1とヌクレオプロテインノンストラクチュラルの1とを、それぞれ入れたプラスミッド DNA を先マウスに腎がんで免疫して、応答を見てみます。例えばヘマグルチンに関して 1回打っただけですと、例えばエライザでこれぐらいしかディテクションできないのに2回打ちますとやっぱり高くなりますね。でこういう状況で、回数を重ねると免疫応答を高めることができるわけで、次のスライドお願いします。こういう条件で実際の防御を見てみますと、ヘマグルチンとノイラミダーゼに関してですね、さ全部生き残ります。そしてウイルス化も1万分の1になる。これは致死量を感染してありますから、他のコンポーネントでは全然生き残りがありません。次のスライドお願いします。これは申し遅れまして、前のスライドはですね A 型 PR8 のウイルス由来の、遺伝子を使った場合です。今度は次のスライド B 型を使った場合にもですね、ヘマグルチンノイラミダーゼ、これ NB っていうのはノイラミダーゼの中の短い断片遺伝子なんですけれども、それの産物、それからヌクレオプロテインを比較してみますと、やっぱり B 型でもヘマグルチンとノイラミダーゼがいいんですね。次のスライドお願いします。それでさらにですね、これ A 型ですけど、ヘマグルチンノイラミダーゼ単独よりもね、混ぜた方がいいんです。混ぜた方が明らかに防御効果が高くなります。次のスライドお願いします。それでもう一つ、これはやっぱり A 型由来のヘマグルチンノイラミダーゼのヌクレオプロテインの DNA を使って、今度はですねマウスのストレンを変えてみました。このストレンを変えてみる理由は、人間は遺伝的に非常にこう不均一でして、いろんな人性質を持った人がおりますので、遺伝的な、性質も含めてですね、それで系統を変えて、そのヘマグルチンおよびノイラミダーゼでそれぞれ応答性の違いがあったりするのかを見てみたわけで、そうしますとこのプラスミッドのヘマグルチンの DNA を免疫したグループでですね、バルブ C しか応答しないんですね。 C3H とか B10 というマウスは応答が非常に低いんです。でノイラミダーゼに関してはと言いますと、バルブ C もそのこの C3H、B10 というマウスも比較的よく応答して防御が効くんです。でこれは何を意味するかというと、人によって現行のワクチンが効かない部分をですね、これもしかしたら現行のワクチンはヘマグルチン中心ですから、ノイラミダーゼを添加することによって強化できるんじゃないかということが考えられます。次のスライドお願いします。そこで、今までは DNA ワクチン DNA を使って免疫した話でしたが、現行のワクチンにですね、それじゃあ生成したノイラミダーゼを加えてみたらいいじゃないか、しかもそれをアジバントと一緒に鼻から免疫してみたらどうか、それを2回繰り返してみました。それでその時に使うマウスをですね、ここバルブ C だけになってますけど変えてみました。次のスライドお願いします。バルブ C はと言いますと、先ほど、ご紹介しましたようにヘマグルチンに対してもノイラミダーゼに対しても防御がいく系です。そのグループはヘマグルチンだけでもこのように警備投与すると、致死量のウイルス感染しても防御がきっちりいきます。ノイラミダーゼを添加してもそれほど変わりはない、やっぱり強化されている感じがありますが、それに対して B10 というマウスはヘマグルチンのプラスミッド DNA を入れても応答しなかったグループです。それはと言いますと、タンパクを入れても応答しないんですね。防御がいきません、ヘマグルチン現行のワクチンでは。それでそこに生成したノイラミダーゼをアジバントと使用に入れてやると防御がいくんですね。で次のスライドお願いします。これが最後になると思いますが、ですから今後のインフルエンザワクチンの開発のこう展開の仕方としては、我々は今こう考えております。組み替え体を持ち、こう簡単ではないかもしれないですが、組み替え体を持ちで NA の量産システムを開発して現行のワクチンにこの NA を添加するということで防御効率を上げられるんじゃないかというふうに考えております。それで NA を実際に添加した HA ワクチンの予防効果を、もしかしたら現行のワクチン自身も相当効果を上げられるんじゃないか。その背景はですね、一つは NA というのはヘマルチンに比べて変異速度が遅いんですね。ということは交差性を比較的獲得できるんじゃないかということも含めて、現行のワクチンの現行の皮下ワクチンの、防御効果も高めうる可能性があるんです。これは一応試してみることが必要であろうと。それから、これまでお話ししましたアジュバント併用の警備投与型ワクチンを検討してみようと。で、この有無って書いてありますが、アジュバントがない状態でももしかしたらいいかもしれない。いいかもしれない理由はですね、マウスの場合アジュバントを必ず1回目入れざるを得ない理由はですね、メモリーがワクチンだけでは出せないんですね。ところが人の場合にはもしかしたらもうメモリーが十分であるっていう人の場合には、この NA 添加 HA ワクチンでももしかしたら十分効果を出せるかもしれないということを含めての検討なんですが、でこういうことが、きっちりこう分かりましたら、やっぱり人間で使うような努力をしてみたいと思っています。以上です。
ありがとうございました。何かご質問ご意見ございました、どうぞ。
現行のワクチンが効いてくると言われてるんですけど、副作用が全然できないので、本当に
現行のワクチンが効いてないのではなくて、一つは評価の問題があると思うんですね。で、もうワクチンを打ったのに鼻水が出たらもうワクチンが効いてないって取られられると困るんです。途中の図にあったと思うんですが、血清中の抗体価が上がりますと、それはパッシブに粘膜上に進出してきて明らかに防御が成立します。抗体価が十分量上がっていればの話ですが、でそういう意味では、粘膜で IgA を、積極的に出した方が、そういう意味ではもっと効果が高いとは思いますが、現行のワクチンが効いてないのではなくて、効いてると思います。もう一つはですね、肺の方の深部に行きますと、もう粘膜ではなくて、血清中の IgG が圧倒的に効いてまいります。ですから、現行のワクチンを打った方が肺炎にならないという具体的な証拠を持つことができます。ですから、現行のワクチン効いてないのではなくて、効いております。もっと効かせるにはどうしたらいいかっていう、こうお話だと思うんですけど、
結局そういう肺に行くはいいけども、トキソの免疫ができてないんじゃないですか。
それはできてないと思います。
そしたら現実に発症はするんじゃない、発病するんじゃない、
ですね、最初の方に言いましたが、 IgG 抗体は、流行株と一致している場合には的確に効くわけでね。しかも粘膜上に出てないわけではなくて明らかに出ております。それは積極的に出されてるんではなくて、血清中の抗体価が上がると自動的に粘膜上に出てくるからです。いいでしょうか。
それではどうもありがとうございました。